岡田先生を今日は皆様とご一緒にお迎えできますことを心から感謝をいたします。説教の題はキリストの現実に生きて。
おはようございます。本日は主の日の礼拝にお招きいただきまして、心から感謝いたします。しばらくの間ご一緒に主の御言葉を聞きたいと思います。アメリカの政治学者ロバート・パットナムという人が書きました我らの子供という表題の本がございます。ご存知の方もあるかもしれません。でその本によりますと、もう今からずいぶん前ですけども、1950年代のアメリカ、オハイオ州のある町ですけども、そこではふらふらこうふらついている少年たちがおればですね、教会あるいはその地域の大人たち誰かが必ず世話をして、どんな若者も教育を受けるチャンス、そういう機会が与えられていた。つまり経済的な格差はあっても社会的な格差はなかったのだというのであります。町の人々は子どもたちを我らの子供として声をかけたり、日々助けたり、時には叱ったり、そういうのが日常の光景だと。ところが70年以上経った今日では、状況が大きく様変わりをした。困難が多い上に町の誰からも導きを得ることができず、孤立した絶望的な生活を送っている若者たちが増えてきていると報告されております。で若者たち、その生きづらさというのはどこにあるのか。今は社会の流動化がどんどん進みまして、私たちの生活圏を分断し、内に閉じこもっていく内閉化へと向かわせているとも言われております。自分の居場所の確保、親や家族あるいは教師から自分はちゃんときちんと見てもらえているのか、私の存在を承認してもらえるのか、そんな不安を根っこの部分で抱えながら若者たちは過ごしている。どうして社会がこれほどまでに分断され、内閉化へと向かっていくのか。この世の知識、力はもちろん必要でありますけれども、それだけで解決する問題なのだろうか。今日キリスト教あるいは教会の果たす役割がますます大きくなってきているのではないか、そんなことを改めて最近思わされております。さて今日読んでいただきましたこの聖書の箇所ですけれども、使徒パウロは神の恵みによって義とされることこそが私たちにとっての救いであると語っております。その少し前にあります2章のこのガラテヤ書2章の16節のところにですね、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされるというふうに書かれております。主イエス・キリストを信じることによって救われて、神との交わり、関わりが生まれたのだとパウロは述べております。当時、ガラテヤの教会、当初ですね、人々は聖霊によって導かれて、キリストの恵みに信頼して、それぞれ信仰生活を送っておりました。ところがこの3章の3節にありますように、人々は肉によって仕上げようとしていた。すなわち自分たちの力、自分の力でもって神の教えである律法を守る方向へと傾き始めたというのです。キリストの恵みではなくて、己の力で、自分の力で律法を遵守することによって救われる、そう人々は考え始めた、そうパウロは語っております。 律法、つまりモーセの十戒は、イスラエルの民が奴隷の地、エジプトを脱出して、荒れ野の旅を続ける際に、神から授かった戒め、愛の教えであります。人々の生活を倫理的に、また安全に導くために必要な原則でした。常に危険と困難が伴う荒れ野において、その旅において人々が神と共に隣人と共に生きる、そのために与えられた命の教えがこの十戒でした。その後細かな規定が増えていくわけですけれども、この律法遵守が優先されるときに、つまりすべてこれを守らなければ救われない、そうなったときに人は縛られ不自由になります。人間ですから、すべての教えを完璧に守りきることなどは到底不可能です。万が一それができたとしても、その人は自分の力で守ることができたという、その自負のゆえに自らを誇るようになります。まあ、これがいわゆる自己義認でありまして、自己進化、つまり自らを神であるかのように絶対化する。そしてこの自己義認というのは、自分を誇るだけではなく他者への攻撃や排斥へと向かってまいります。律法を持たない異邦人、諸民族、さまざまな事情でどうしても律法を守ることができない、守りたくても守ることができない、そういった人々への蔑視、差別を伴う危険性をはらんでいます。つまり本来自分や他者の命を守るべきはずの教えが、逆に命を阻害するものになる。神の恵みに対立してがんじがらめになっていく。しかもそのことに本人が気づかず、知らず知らずのうちに神の恵みを自ら拒み、神の御前にもう一人の自分という神を立てるのです。そこにはもはや神の恵みを素直に信じて受け入れる信仰はありません。この3章の11節、律法によっては誰も神の御前で義とされていない、そのことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからですとあります。12節のところでは、律法は信仰を拠り所としていません。さらにこの12節以下にありますように、信仰を持って受け取るべき神の御言葉を律法の基準で測るならば、彼らはその基準によって死に定められるとまで、言うのであります。どうしてでしょうか。実はパウロ自身がそうだったからです。今日は読んでおりませんけれども、フィリピ書の3章のところにですね、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたと自らのことを証ししております。その熱心さの頂点としてパウロは教会、つまりイエス・キリストご自身を迫害するものとなったのだと告白するのです。律法の行いに頼るときに、いかに人間は恐ろしい罪を犯すのか、その闇の深さを彼は自らの体験を通して熟知していました。それは呪われているとしか言えない現実体です。人はこの呪いの現実体から自分の力で逃れることができないのです。この恐ろしい呪縛から私たちを引き上げて、私たちを救い出してくださったのは ただイエス・キリストのみであるとパウロは告白するのです。アブラハムに与えられた神の祝福がイエス様を通して異邦人、まあ、当時ユダヤ人以外の民族は救われないと言われていた、その異邦人に、つまり全ての民にまで及ぶのだと。この最初の6節のところ、今日のですね、アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと。行いとか功績によってではなくて、ただ素直に信じたから義とされた。その信頼、その信仰によってアブラハムは義とされ、神から祝福を受けたのです。この祝福が全ての民族に及ぶためにイエス様が十字架につけられたのだとパウロは言います。13節のところでは、イエス様が私たちのために呪いとなって贖い出してくださった。私たち人間はどこまでも自分を義とし、自分を絶対正しいとする。繰り返しますけれども、自己義認というのは他者を軽蔑し、他者を支配しようといたします。けれども神の恵みによって、信仰によって義とされた恵みによる義認は、自分を愛するように他者を愛し、他者に仕える生き方へと私たちを促します。で、ここに和解が生まれ、神と共に、人と共に生きる生活が生まれてまいります。子供が親に愛されて、すくすくと成長いたしますように、たくさん愛された人はたくさん人を愛することができると言われます。人を大切にすることができる、自分も含めてですね。私たちはみんな漏れなくこの神様の愛を受けております。何か条件を満たしたからとか、何か特別立派なことをしたからとか、そういうことではありません。あなたがそこにいる、そのままの存在と命が無条件に肯定されております。私たちが神という存在を知る前から、私自身が神を信じる以前から、まず神様が私たちを愛して、この私という存在、人間を信頼してくださった。この神の私たちへの愛と絶対的な信頼が最初に根底のところに事実としてあるからこそ、私たちは初めて神を愛し、神を信じることができるのであります。私たちはこの愛の神の御手の中にいつも置かれている。その祝福の現実を素直に受け入れるだけで、私たちは義とされ、よしとされるのです。すなわち義というのは、人格的なつながりを表す関係概念だと思います。呪いのシンボルでしかなかったあの十字架に、御子イエス・キリストがつけられた。その十字架は私たちに誠の愛を示すのです。あの宗教改革者のマルチン・ルターもまた、聖書の中心というのは十字架につけられたイエス・キリストであると、まあ、そのように理解しておりました。大切なことは、この十字架に表された神の愛の豊かさではないでしょうか。それは恵みと自由の源、人類の希望の印です。復活は墓の中で起こりました。人は苦しみの中でキリストの苦しみを理解することを知り、あらゆる困難の上に輝く光を見出します。それが復活の光であります。私たちは、まあ、私自身がそうなんですけれども、本当に賭けが多く、また罪にまみれ、無に等しい存在かもしれない。けれどもそこに神は価値を認めて、 その無こそが神の働きの始まるところなのです。神我らと共にいます愛、十字架は自分を惨めで悲惨だと思うその人の立つところにこそキリストがおられます。絶望するその人の傍らにおられるお方こそ私たちの主イエス・キリストです。十字架によって私たちの罪を明らかにしながら、この罪人である私を決して見捨てることなく、むしろご自分の愛する子供として無条件に承認し、新しい生活に向かって歩み始めるよう責任を持って最後まで導かれる、この十字架のキリストこそが私たちにとって福音、良き知らせなのです。確かに律法は命を守るものとして大切な教えです。しかし福音は命そのものです。律法が大事だからといってそこに終始しがみつくならば、かえって霊俗状態に陥って教条主義に埋没し、不自由になり苦しくなって命そのものを失う本末転倒です。そこには自分に対する承認、他者への承認はありえません。自分を責め続け、自分も他者も否定し裁く、その繰り返しです。そこには対立や争いしか起こりません。この人は価値があって、あの人には価値がないというふうに、存在と命に優劣をつけて選別する。そんな闇のような人間の世界に、キリストが命がけで来てくださった。そして、十字架において示された、このキリストの命の現実の中に、今私たちは等しく置かれているのです。この恵みの事実を素直に信じ、受け取るときに、私たちは喜びと感謝のうちに備えられているそれぞれの人生を生き切ることができるのではないでしょうか。昨年4月、ちょうど1年ほど前に亡くなられました星野富弘さん、皆さんご存知だと思いますけれども、彼の一つの詩を思い起こします。こういう詩です。命が大切だと思っていたときには、生きているのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きていくのが嬉しかった。星野さんは小さい頃からスポーツ万能で、大学を卒業されて後、念願の夢にまで見た中学校の体育教師に着任されますけども、着任してわずか2ヶ月後に事故で、頸椎損傷のために、首から下の機能が、体の機能がですね、完全にこう失われてしまった、24歳の時です。でその後9年間、苦しみのどん底に置かれた星野さんを励まし力づけたのが聖書の言葉でした。命が大切だと思っていたときには、生きているのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きていくのが嬉しかった。どういうことでしょうか。命より大切なものというのはないと思うんですけれども、おそらくこういうことじゃないか。一つの解釈ですけれども、この命は誰のものでもないんだと。私だけのものだ。自分のものだ。いつまでも自分の意思、自分の力で決裁できるものだと。そう思っていたときは、生きていることが辛くて苦しかった。しかし、命というのは、神様が創造されて、神様から授かったものである。神は私を愛し、私を救うために私という存在を創造された。命を与え、それだけではなくて責任を持って支えてくださる、この愛の神を知ってキリストを出会った時に生きていくことが 嬉しくなった。永遠の命、聖書にたびたび出てまいりますけれども、永遠の命、つまり真実の神が私のすべてを受け止めて、私の存在を承認し、命を肯定し、惜しみなく今もあふれんばかりの恵みを注いでいてくださっている、そのキリストの愛の現実を知ったときに、星野さんはあのような大変厳しい状況の中でですね、生きていくことが喜びとなり嬉しくなった。そして彼はそこから新しい歩みを開始しまして、素晴らしい作品を次々と世に送り出し、同じように苦しみ悩む人々に大きな感動と励ましを与え続けたのです。私はここに神の愛を素直に信じた人、つまり義とされた人への祝福を見る思いがいたします。神様の創造と救済、これ一つなのです。永遠の命に預かるとは、私の命を支え、私という存在を永遠に覚え続けて、私を承認されている神様を知るということ、この神様としっかりとつながるということ、そしてこの神様が私に与えてくださった使命を生き切るということではないでしょうか。星野さんはご自分の使命に生きられた、祝福を受けるという、これは神の御手の中に置かれているということであって、たとえどんなことがあっても最後には大丈夫だと言ってくださることです。アブラハムの祝福は今ここに私たちに用意されている現実です。神は私たちを信頼し、その存在を承認されている、昼も夜もまどろむことなく一人一人の命を守っておられる。私たちの日々は絶えず不安と動揺の中にありますけれども、その根本のところで誠の平安が与えられて支えられている、この恵みの事実を素直に信じ受け入れる私たちでありたいのです。イエス様は幼い子供たちを招いて祝福され、神の国はこのような者たちのものだと言われました。この世を生きる力、知恵は大切であります。同時に子供のように素直な心、純粋に神の愛を受け入れることが天国、神の国に入る条件であるとイエス様は語っています。すべての大人たちが神の子として、神様の子供として等しく招かれています。イエス様ご自身が神の子として歩まれ、十字架の死に至るまで従順に神に従われました。神の国の中心であるこれらの最も弱くされ小さくされている存在に目を向けて、キリストと同じ目線で私たちが歩もうとするときに、呪いが支配する世界から祝福に満ちた世界に必ず生まれ変わるはずです。なぜなら私たちの神は私たちを呪いの状態に置かれることを決して良しとはされないからであります。違っていることを否定するのではなく、その違いを私にはない恵みの賜物として受け止めるときに、私も他者も承認されている、そのような祝福に満ちたキリストの現実が今ここに支配している恵みを信じることができるのではないでしょうか。キリストの体なる教会はこの恵みを世に向かって語り証しする群れです。これからもこの教会、御教会に多くの子どもたち、大人たちが招かれて、一人でも多く呼び集められ、この地における主の宣教の技が一層祝福され、力強く前進されますことを信じて、お祈りをいたします。お祈りいたします。恵み深い私たちの主なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。 今朝こうして私たちを礼拝に招いてくださり、御言葉を聞く時が与えられました幸いを感謝いたします。御子イエス・キリストの十字架こそが私たちに対するあなたの真実な愛の印であり、破れの多い私と共に立ち続けてくださるその約束の印であることを信じます。闇のようにしか思えないこの世界に、あなたが今もなお豊かに望んで絶えず憐れみと導きとを与えてくださっている、そのキリストの和解の現実を私たちは信じます。どうかアブラハムの祝福に招いてくださっているあなたの愛に素直に感謝し、お答えするそのような信仰と希望を日に日にお与えください。増田先生、またご家族をはじめ音教会に連なるお一人お一人のご健康と働きを聖霊によってさらに強め、音教会の宣教の歩みがいよいよ力強く前進していかれますように祝福してください。この足らざる願いと感謝、尊き主イエス・キリストのお名前を通してお前にお捧げいたします。アーメン。